今日は兵庫県弁護士会姫路支部吉谷弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も引き続き離婚をテーマにお話しいただきます。実は私の友達が結婚して20年間ずっと専業主婦をやってるんですが、夫とうまくいかなくて離婚したいと言ってるんです。でも離婚してもなかなか仕事も見つかりそうになく、経済的な問題でなかなか離婚を決断できないそうなんですね。で、夫の給料はすべて夫の名義で貯金しているらしいんですが、離婚した場合夫の給料はみんな夫のものになってしまうんですか？
離婚はしたいけれども離婚後の生活を考えると経済的に難しいという悩みはよく聞きますね。
はい、
民法は夫婦の財産関係について次のように定めています。
はい、
結婚する前に一方が取得した財産、例えば結婚する前に得た収入は稼いだ人のものです。一方結婚した後に一方の名義で取得した財産はその人の財産となります。
一方の名義で取得した財産というと具体的にどういうものが考えられますか？
例えば自分の親から相続した財産であれば、相続は親から子に渡るものですから一方の名義で取得したと言えますね。
なるほど。しかし結婚して一緒に生活していると夫婦のどちらに属するか明らかでない財産も出てくるのではないですか？
そうですね。ですからその場合民法では夫婦の共有に属すると推定するというルールになっています。
はい、
今の友人さんの例では結婚してから得られた夫の給料は確かに夫が働いて稼いだものですが、夫が働くことができるのは妻の家事労働があってこそのものと言えますので、実質的には夫婦の共有財産とされます。
共有ですか？離婚しても2人で財産を共有するというのは変な感じなので分けることはできないんでしょうか？
確かに例えば自宅を共有財産のままにしていると自宅を処分するにも相手の同意が必要になったり何かと不便ですよね。
はい、
そこで離婚に伴って夫婦の共有財産を清算する方法として民法上財産分与という手段が定められていますから、友人さんもこれにより預貯金を分与してもらうことが考えられます。
財産分与ですか。なんとなく言葉は聞いたことがありますが、財産の分け方はどうやって決めていくんでしょう？
基本的に共有財産の分け方は夫婦の話し合いで決めるのですが、まとまらなければ家庭裁判所に審判や調停を申し立てるということになるでしょう。
もし夫婦の話し合いでまとまらなかった場合、裁判所の考え方としてはどういう分け方をするんですか？
裁判所は夫婦が婚姻中に取得した財産は原則として夫婦が協力して築いたものであり、互いに2分の1ずつ協力して築いたものと考えています。ですから夫婦は婚姻後に形成した財産について互いに2分の1ずつ権利を持つということになります。
なるほど。あと友人には10歳の子供がいて子供名義で貯金をしているんですが、子供名義の預貯金については分与の対象になるんでしょうか？
その貯金はどういう経緯で貯金してきたものでしょうか？
親戚からのお年玉を子供名義で貯金していると聞きました。
お年玉は親戚からお子さんへの贈与にあたり、お子さんの所有する財産ですから、両親の共有財産として財産分与することはできません。
なるほど。ではどういう場合に財産分与の対象となるんでしょうか？
例えば両親が自分たちの財産を子どもの名義で預金して貯めている場合であれば、これは夫婦が婚姻中に築いた財産として財産分与の対象になります。
預貯金について財産分与を請求した時点までに稼いできた財産を分けるんですか？
ご主人と同居されているならそれでいいのですが、別居されているのであれば別居時の残高を分けることになります。別居して以降稼いだお金は夫婦で協力して稼いだお金とは考えられないからです。
なるほど。
また結婚前の収入は夫のものですから、これは除いて考えることになります。
友人の夫は将来退職金をもらえる予定なのですが、退職金も夫婦で築いたものとして財産分与を求めることはできないんでしょうか？
将来的に退職金がもらえるか、もらえるとしていくらもらえるか予測することは難しく、受給できるかはっきりしないものを財産分与の対象とできるのか問題となるところです。また離婚後は夫婦で共同して退職金を形成したとは言えませんので、 将来の退職金への貢献をどう評価すべきかという問題もあります。そこで将来の退職金については数年後に退職しその時点の退職金の額が分かっている場合に限り分与の対象となると扱うことが多いようです。
そうなんですね。今預貯金の話をしていますが不動産や株式についてはどこを基準に価格を算定すればいいんでしょう。
不動産や株式については評価額が変動しますので財産分与するときの評価額を基準として計算します。
なるほど。ところで友人の夫には財産もありますが生活費で使った借金もあるようなんですね。借金についてはどういう扱いになるんでしょう。
財産分与は存在する財産を分ける制度ですから、財産をトータルで見てマイナスの場合は財産分与を請求できないことになります。したがってプラスの財産よりも借金の方が多ければ財産分与を求めることはできないでしょう。
借金の方が多い場合借金を半分ずつ分けて負担することにはならないんですか。
理屈的にはそういう考え方もあり得るのですが、裁判所は基本的にはそのようには考えておりません。
ではこれといって夫婦の共有財産がない場合何ももらえないということになるんでしょうか。
おっしゃる通りなのですがそれでは専業主婦をしてきた女性に酷な結論になることもありますよね。
はい。
夫から慰謝料を払ってもらえるケースならいいのですがそれには夫が慰謝料を払うだけの責任が認められる必要があります。浮気も DV もない普通の夫では認められません。
はい。
そこで離婚後経済的に自立できるまでの間の生活費を財産分与として負担してもらうことができる場合があります。
具体的にどういう場合でしょう。
夫婦の一方が家事や子育てなど担当していて仕事をしていないこと、一定期間の生活費を賄えるだけの財産分与や慰謝料を得られておらず自分の財産としても持ち合わせていないこと、相手配偶者が以前から、働いていて離婚後も一定の収入を得られるか、相当額の自分の財産を有していて離婚後の生活費として一定額を支払わせても酷にならないことが認められればそのような財産分与が認められる可能性があります。
なるほど。友人は別居中の夫から生活費をもらっていないそうで自分で親兄弟から借金をして生計を立てているようなんですね。この場合財産分与で生活費の分までもらうことができるんでしょうか。
別居中の生活費は婚姻費用の分担として相手方に支払うように請求できるのですが、婚姻費用として支払ってもらっていないという場合、財産分与において上乗せして分与してもらうということも可能です。
財産分与として金銭の支払いなどを受けるとき、税金の面で注意すべき点はありますか。
財産分与については贈与税が課されないのが一般的ですが、相場から考えてあまりに金額が高い分与を受ける場合などは例外的に課税対象となることもあります。また不動産を譲渡する場合には譲渡所得税が課せられますので注意が必要です。
はい、わかりました。今日は財産分与について見てきましたが、いろいろな財産についてそれぞれ問題点があるんですね。
そうですね。財産がある場合はある場合で問題ですし、借金、特に住宅ローンが絡んでくると問題はより複雑になってきます。
そうですね。
また財産分与は離婚成立から2年経過すると請求できなくなりますので、離婚する際に話し合われることをお勧めします。
そうなんですね。
どのような解決が妥当なのか考えるためにもお近くの弁護士さんにお気軽にご相談ください。
わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。